関蔵さんを介していろんな人と会ったんですけども、その中でもやっこさんずっと途切れずに
です、ね、
ずっとあのメールをいただいたり、
そうですね、
そしてなぜかその後ルナシーのライブを見に二人してビジュアル系のね、
そうですね、杉蔵さん美しかったから ね、今も美しいですけどね、
はい、うん、で2人で終電近い新幹線乗って帰りましたね、
はい、はい、そんなことがありました、
はい、そんな慣れ初めでした、
はい、KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
やっこさんといえば手作りということで、あのやっこさんが何やら梅干しをいただいてしまったのが5年もので、すっごく美味しかったです。
そうですか、はい、でその5年ものでちょっとあのおかしな話があるんですけど、ちょっと梅干しを作り出して5年ぐらいになるとちょっと生意気になっちゃって、塩はもうちょっといい塩にしようとか思って、あのピンクのあのアンデスの、あ、なんていうの、あの岩塩っていうんですか、あの岩のあの岩塩と、それからあのフランスの海でそのままこう何にもこうあの生成しないあの海の塩と、だから山の塩と海の塩と今年は作ろうと思って、最初はこう干してる時に厳格にこう山海って分けて干してたんですけど、取り込む時に全部一緒にしちゃってどっちがピンクの塩でどっちがあの海の塩だったかもう全然分からなくて、それが5年ものでもう海と山が一緒くたに なっちゃって、本当はどのぐらい味が違うのかちょっとやろうと思ったんですけど、もうわけわかんなくなっちゃった今年は海だけでやりました。
あ、本当ですか、はい、フランスの、
はい、それは山ほど残ってたんでもったいないんで
そう、その話がすごくおかしくて
もう打ち合わせしてても梅干しばっかりで頭がね、
そう、梅干しの話が一番印象残ってますねついにそれをいただいたので、さっき美味しくいただいて、
まだ少しあります、
ね、家帰ってご飯炊きたいですね、はい、あのそのまま食べるんですけど梅干し、うん、何にでも料理にでも使えますけど、あれそのまま食べたらやっぱりあの本当何にも入っていない 塩、そうですね
、
塩の味が、
うん、本当に塩だけなんで、時々大失敗しちゃって、うん、干してあのこう亀の中にこう干す前にこうつけて自然と梅酢がこう上がってくるんですけど、
はい、
しばらくその干す前にこう亀の蓋開けたらもうカビだらけの時があるんですよ。もう7月に入っても梅がないのに、それは全部こう廃棄して、うん、もう本当にあのいろんなデパートとデパ地下とかスーパーに電話かけまくって、梅ありますか梅ありますかって言って残ってる梅でまたもう一回やり直してっていうことが何度かありましたね、
うんうん、それ亀全体がもうダメなんですか。
そうですね、真っ白にこう、うん、あのカビが生えちゃうんですよ。
でも防ぎようがないんですかね。
だから例えばあの焼酎とか多めに入れるとか、はい、なんかあると思うんですけど、うん、私こうほぼお塩でやってるんで、はい、多分時によってそのお天気の具合とか、うん、なんかこう置いとく場所によってだと思うんですけどね、気温とか。でそれは謎で、いつそういう風になっていつならないのかが分かんないんですよ、うんうん、だからもっとこうで梅干し大先生みたいな人の本を買って読んだら、やっぱり同じことが書いてあって、もうすごいこうおばあさんなんですけども、うん、梅干しの倉庫があるって。でも梅作りにはもうすごいミステリアスで、
うん、
どれが成功してどれが成功じゃないかは未だにわからないって書いてあったんで
みんな梅任せ
同じなんだなと思って、それでもう、うん、ちょっと安心したんですけどね
そんな成功したあの宝のような梅を今日は持って帰りますけど
持ってってください、はい、そう
私が4歳の時に、84年の映画なんですけども、ネバーエンディングストーリーを、家族で初めて映画館で見まして、それがとっても忘れられなくて、ずっともう育っていく中でずっとあの曲主題歌を口ずさみながら育ったんですけれども、それをライブなどでカバーして歌っていて、でついに去年の、11月にシングルに、
そうですね、いただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
で今年5月にアルバムを出したんですけども、それにも収録されていて、あのプロモーションビデオを作ったんですね、
はい、
踊ってるのはコンドルズっていうダンスカンパニーの近藤良平さん主催の方なんですけど、踊りが大好きでコンドルズのずっと公演見に行ったりとか、近藤さんのクラスに普通に生徒として行ったりして、今でもしてるんですけど、ネバーエンディングストーリーのプロモーションビデオを作るときに、もう全部ひらめきで直感で、森本千恵さんっていうディレクターの、クリエイティブディレクターの人がいて、それこそ、何でもない。
何ですか？
いや、深夜さんの話を一瞬、の名前が一瞬出てきたん
です。東北新社の方ですね、っていう。はい。
そう、千恵さんと、何か作りたいっていう思いがずっとあって、で、向こうにもそれは伝わっていて、で、彼女とやるって、もう本当にひらめきだけで、これ近藤さんに踊ってもらうしかないって。で、ゲリラ的に、捕まえて近藤さんちょっと踊ってもらえませんかって、何にもこうレコード会社通したりとかちゃんとせずに、無理やり千恵さんと良平さんをくっつけて作りました。
いいですね、そういうやり方ってね。
もうこれしかないっていう、こういう絵がなんとなくずっと見えていて、でこれすごく自分がでも全然思ってたよりも何倍も何倍も千恵さんが頑張ってくれて、すごく複雑なんですけど、一回私の映像を山梨の田舎の方で撮ってから、それを都内の大きなスタジオに水を張って10センチぐらいの、でその天井の方からすごく高いところからそれを投影して水の上に、その上で良平さんが舞うという、誰もその時になるまでどんなものになるのか全然わからない撮影をして、本当に宝物になったんですけど、 それがそのままアルバムジャケットにもなっていて、そうなんです。そういう本当出会い、一つの出会いが次の出会いにつながってっていうリンクを毎日毎日感じてましたね、このアルバム制作の時には。そう、
はい、
そうなんです。
なんか私もこのネバーエンディングストーリーでちょっとしたことを思い出したんですけど、私もこの本は何冊か買って、でなんか私のその仕事をしてる人の息子さんとかお子さんにあげたりしてたんですけど、で、ある時菊池武雄さんのお宅でちょっと打ち合わせがあるんで、それで伺ったことがあるんですよ。で、ちょっとその前後は覚えてないんですけれど、お父さんもお母さんもいなくて、竹人くんって言ったかな、竹人くんって言った、その息子さんだけがお留守番してて、で私はたまたまその本を持ってって、それでプレゼントしたんですけれど、で私が帰ろうとすると、帰るなっていう代わりに、帰らなくてもいいんですけどって言われちゃうんですよ。でずっとね、何回かまたきっかけをつかんで、あ、ちょっともうおばちゃん帰ろうかなとか言って、もうちょっとゆっくりしててもういいんですけどとかって全部そうやって止められて、実は私だってうちに同じぐらいの息子がいるんですけどって言おうと思ってもちょっと言えなくて、でも なんとか帰ってきたことがあるんですね。で、そしてそれから 2年 3年経って菊池さんがものすごく大きなファッションショーをして、で私は楽屋に行ったんですよ。そこでだいぶ背が伸びて少年になった彼がいて、それでこうやって立ってるんだけど、なんかすごく大切そうに持ってるものがあって、そしたらそれは私がその時あげた本だったんですね。
果てしのない物語、
だから多分気に入ってもらえて、で、うん、なんかの時はいつもそうやって見たり持っててくれたりしたんだなと思って、やっぱりそれはねすごい嬉しかったです。
それを、うん、あの時くれた人だって覚えてます。
覚えてなかったみたいですけどね。
うん、そうなんだ。
でもちらっとだけお家に行ってあげたんだよっていうようなこと言ったら、向こうはあそうっていうようなことはありましたけど、うん、あこの人だっていうふうな覚え方は、でもそれはどっちでもよくて、
うんうん、
でそうやってなんか大事に思っててくれて、うん、嬉しいなと思った覚えがありますけど、うん、まあそういう本ですよね。
本当にそうです、うんうん、一回出会ったら忘れられなくて、うん、ずっともうルーツになっている、うん、本なので、多分同世代の人とかもうちょっと上の人、うん、もうみんなそれぞれ思い出があるんじゃないかなと思いますね。
そう
ですね、
うんうん、そう。でも今って私のようなって言うとおかしいけど、私でもなんか人に伝えるときに、はい、メールしちゃうことがすっごく多いですよね。で特に電車なんか乗ってると多分メールしてんのかゲームしてんのか分かんないんですけど、こうずらーっと並んだ若者のほとんどがこうやってますしね。それか私のうちのなんか人通りの少ない裏道とかでも、うん、若い子とすれ違うとみんなこうやってなんかこうやりながらこう歩いてますよね。だからそれでちょっと私もどっちかっていうといいお手紙をさっきもなんかいただいたんですけど、はい、もらって自分で字を書いて、うん、かわいい絵はがきとか、うん、かわいい便箋とかに書くっていう習慣が、うん、こうなくなりつつあるのに気がついたんですよ。
はい、
ね、
すごく思います、ね、それはうち母が切手収集家で、
あ、そうですね、
便箋とか、
好きですよね。
レター、手紙にまつわるものが大好きで、
うん、
だから小さい頃からそういうものは周りにあったんですけど、うん、やっぱりそう、手紙だけじゃないんですけど、やっこさんからたまにメールをいただいたりすると、すごく日々の生活っていうのをとても大事にしてらっしゃるんだなって実感することがあって、まあ梅干しつけるのもそうですけど、いつも小さい写真が添えられていて、なんかその季節の彩りのものが、ほおずきとか、生活の中に自然にあって、で、そういった人との、そういった小さいものとか、それから、そういう日常の中での、なんか人と人のコミュニケーションの中で生まれるものとか、なんか些細なことを本当に大事にしているから、こういうダイナミックな人なんだなって、
そうですか、
すごく
褒められすぎだけど嬉しいな。
いやいや思っていて、で本当に本を読んでも、もう最初から一から自分で歩くっていう、自分の足で歩いて自分の目で見つけるっていうことをすごく、
この頃は優秀なスタイリスト、アシスタントがいますので、見てきてもらうことも多いですけどね。
いや、でもね、うん、周りの人からも、共通の友人とかもね、とか、安子さんの噂を聞くと、この間電話かかってきて、ちょっとお茶しないって言われて、お茶したとか、急に会社の近くに来たから、お茶しようって誘われたとか、すごく歩いてると思って。
歩くの好きですね、
見習わなきゃと思ってるんですけど、うん、そういう本当に自分の足で歩いたり手紙を書いたりっていう直接のコミュニケーションをすごく安子さんから学びます。
そうですか、うん、
いつも。
でも私もあそこにオンサンディーズがあって、はい、あそこに大好きな便箋があって、 って、はい、でその便箋あのなんかあのインドで作った便箋でこう上と下にちょっとこうインドっぽい柄が入ってて、あとはこうなんていうんですか、こうあのこう水の中でこう流れたこう感じがこうずっと、うん、一枚ずつこう手すきみたいにやってる便箋なんですよ、うん、でそれをそれがもうこれからは作らないっていうんで、高いんですけど、いっぱい買っちゃったんです。でこれはあのなんかこれで誰かにいい手紙を書こうと思ったんだけど、うん、なんか一番使ってるのが仕事をしてあのお金の精算をした時にこれじゃちょっとなんか仕事っぽすぎるなと思って、うん、この度はあのありがとうございました、今後ともよろしくお願いします、やっこなんてこうすごくなんかせあのお金の衣装代の生産の時にこうそれをまあこれもあった方がちょっとはこう、うん、あのいい感じかなと思ってそれに使うことが多くて、なんか5枚も6枚もかけて誰かに個人的な手紙を書くっていうのが今薄れてるから、うん、もうこあの今日はやるぞ今日はやるぞっていう、うん、こうあの例えばあの私の本を読んでくれたあの小学校2年生の時の受け持ちの女の先生とか、そういう人からも来るし、はい、高校の時のその人がいて、その人と何だろうあれはあの海であのこう貝をあの稲毛かなんかで掘ってる時の写真とかがこう一緒に入ってて、うん、で私たちはこんなに仲良かったのよっていう手紙が来ると、これにもう絶対返事書こうとかいうのがこうどんどんどんどん溜まってって、でも、うん、あのちょっと夏はバテバテだったんですけど、うん、秋風が吹いたので、うん、あのメールとか、はい、まあ、もちろんもうパソコンがなかったら生きていけないんだけど、うん、あのお手紙を書くっていうことを、うん、こう自分にこう言い聞かせてますね、うん、今。
そうですね、手紙本当になんメールとは全然違う、うん、脳みそを使う
って言いますよね、
うんうん、ので、あ、手紙メールでこうメール書くときの文章ってもう脳の中に刷り込まれてしまって、うん、自分の文体とか、うん、またそれって口語とも違うし、うん、でもあの その文なんて言ったらいいんだろう、文体が違うっていうことは、うん、そういう時の自分の人格もちょっとずつ違うんですよね、
うん、
だから手紙を書いてる時の自分の文章、うん、自分の人格も少し違うから、その自分が相手のことをどう思ってるんだろうっていうのは、うん、あのメールじゃなくて手紙を書いてる時にしか出てこなかったりもするの で、うん、すごくあのそれは自分の周りにもそうだし、あの自分の子供できたら子供もそうだし、受け継いで行きたいですね。
と同時に、うん、自分でメールとか書いてる時に、うん、あのとかブログとか若い方の見るじゃないですか、うん、あの独特の高揚感とかなんかこう言葉遣いとか、はい、いつの間にかこの年の私が同じになってんですよね、うん、こうって気がついてある日、うんうん、でそれを自分でこう意識して、はい、あの打つ時にあのこう便箋で書いてる文章に近いものにしよう、うん、近いものにしようっていうのはこの1年ぐらいかな。 それある日気がついたら、うん、あ、私若い子たちと同じみたいな、なんか自分でちょっと得意だったんだけど、うん、あ、これいけないと思って、うん、それでなんかこういわゆる自分で手で書いてる手紙とか文章とかに、うんうん、思い浮かべながらブログを書くっていう風に、うん、はい、こうなんていうのちょっとなってきたんですよ。
納得がいきました。
いきます。
あの、うん、やっこさんの文体の好きなところってそこです。
ありがとう。
いやすいません、あのそうすごく語りかけてくれるような感じがする、うん、個人的な感じがする。それでいて全然あのこれが私よみたいな感じではないし、自己満足じゃない感じがして、なんだろうって思ってたらそれだったんですね。
どうもありがとう。今私ちょっと気がついたこと言っただけなんですけどね。
そう、うん、でもまあメール、私自身メールマーですし、うん、あのそれはそれでずっと多分これからもそうだと思うんですけど、うん、あ、そう、 やっこさんと話すってなったら今日トークショーでは絶対これは言おうと思って、そう、私の好きなやっこさんの、なんだろう、魅力の源というか、
うん、あ、どうもありがとう。なんかみんなの前で褒められて結構嬉しいです。はい、でもね、あの、私は、あの、ちょっとどこにも所属しないでここまで来ちゃったんですよ。うん、まあ最初ちょっと、あの、なんていうのかな、いろんなところに、あの、まあ、あの、成長するまでは育てていただきたけど、会社みたいなとこ入って。だから、あの、ずーっと、それで、あの、誰かにマネージメントしてもらうってこともなく来ちゃったので、あの、いわゆる、こう、留守番電話とか、携帯電話が恥ずかしいっていう頃から使ってるんですよ。うん、だから、あの、携帯電話なんて、すごい重かったんですよ。そのバッグよりも、こんな大きいのをこうね、背負って、うん、それでそこからガチャンとやって、だからもうスタイリストっていうのは荷物が多いのに、うん、その上あのなんか重たいこういうなんか、うん、あのでっかいのなんかこう持って歩いてて、今なんてもう本当にヒラヒラしたもんでしょ、うん、
ヒラヒラヒラヒラ
なんかその時代を考えると本当今はありがたいですよね。
でもさっき話でかかったんですけど、うん、てか無理やりしようかなと思ったんですけど、そのね、あの本になかったところっていうのをね、本当はここで聞きたかったんですよね。
あの本になかったとこ、ことも、うん、あのいつか本にしたいと思ってます。
すごい、うん、
そういうこともきっとこれから、うん、っていうのも私あの本当にあのなんていうのかな、あのこれは 2月に本をあの出したおかげなんですけど、はい、もうやっとあの美羽ちゃんのネバーエンディングストーリーのこうあれを見始めて、あ、私楽になったと思ったんですよ。それまで話しててもうドキドキだったんですよ。だからあの本当にあの私の仕事はあの素敵な人たちといっぱい仕事してるけど、あの後ろに行って裏方でなんかこうカメラの後ろでいつも誰かを見てるっていう仕事なのに、こんな風なあのなんていうのかしら、こう逆にこっちが発するっていうのは後で大変なんですよ。ちょっとクタクタになっちゃったり恥ずかしくなっちゃったり、なんであんなこと言っちゃったんだろうとかで、こうまあそうですね、2回目だけどもっと今日はドキドキしてたんですよね。だけど長いけど、うん、だけどもう私もあといつかボケちゃったり脳梗塞を起こしちゃったりいろんなこと、そういうのもちょっとなんかこうあのそんな遠いことじゃないから、今何でもいいから頑張ってやっちゃおうかなみたいのがあって、それであのなんか皆様のご好意によりなんていうの変なんですけど、おしゃべりしたり書いたりなんかこう自分にできることで、あと もしもね世の中の人がリクエストしてくれることがあったら何でもやろうかなみたいな、だからきっとあの今がまたあの2月からスタートラインに立って走り始めたんじゃないかなっていう気はして、これいつまで息が続くか分かんないんですけど、その間にはちょっとミューちゃんが聞きたいような恋バナみたいなこともいろいろ起こしたいと思ってます。
起こすんですか？
そうですよ。
昔のこと書くんじゃなくてこれから起こすん
ですね。そうですよ、はい。
なるほど。
どうですか？それでミューちゃんはどうですか？その起こしてます、もう。
はい、起こしてます。
現状はいかがですか？
現状は、起こしてますよ。
でしょうね。
こんなくるくるしちゃって。いや、でも、ね、
今いっぱい言ってごまかしました。
はい。モテたでしょ？
どうかな？
っていうのは、周りにいた方々に聞いた方がいいのかな。やっこさんは、みんなの憧れの、
どうです？
またったんじゃないかなと思って。
そうでもないよね。
本を読んでて。
そうでもないでしょ？あの辺。え？
あ、モテましたと。いや、そうだろうなと。うん、やっぱりまあ、うちの母もそうですけど、そういう男の人がたくさんいるところで、働いてる女性っ にだんだん自分もなってきて、自分の母がどういう風にしてたとか、やっぱりもっと上の年代の方の話って本当に最近純粋に聞きたいなって思います。もちろん恋愛も含めて仕事の話も、だから本当に
ゆっくり話しましょう ね
あの本書いてくれて本当に嬉しかったです。
そう、うん、どうもありがとう、そんな言っていただいて。もうちょい売れるといいなと思ってます。なんか
今、100万目指していますね。
100万目指して今4000部なんですけど、そこの格差がガクッときちゃうんですけど ね
100万
にちょっと足りないでしょ。まだ
ちょっと足りないですが、うん、売れたら美味しいものを食べて、
そうですね、
新しい時計を、
そうこれ借りたんです。私の時計持ってきたんですけど、今日あまりにも時計全然してなかったんで、見たら11時15分ぐらいで止まってて、どうやってもこう動かなくて、そしたらそれはあのそんなことしても電池が切れてるんだって言われて、そうだ、
やすこさん横で一生懸命振ってるんですよ、こうやって振ってもダメだと。
私あのロレックスかと思ったんですよ、自分の時計が。
こうやって振るとなるほど、100万部に、はい、あの私も貢献できるように、はい、
よろしくお願いします。
頑張ります。ずっとその憧れというか、あのもちろん紹介されてずっと安子さんといろんなとこで会って挨拶したりとかはしていたんですが、そんなにいっぱい語り合ったことがなく、でもずっと追ってきていて、もっともっと知りたいなってずっと思ってきた方だったので、こういうふうに呼んでいただけてすごく嬉しかったです。
こちらこそ。
でそうやって打ち合わせとかで話すたびにもう話も尽きないし、女の人として大好きな部分っていうのが、毎回毎回どんどんどんどん出てきて、憧れというだけじゃなくて、まあ、職業とかそういう仕事に関する憧れとかだけじゃなくて、本当に女の人としてなんて可愛い人なんだろうって、私が可愛いっていうのも失礼ですけど思うので、とても嬉しかったです。そしてこういうふうにお集まりくださりありがとうございました。はい、
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー、表参道物語。次回のこの時間をお楽しみに。